使徒の働きを通して、このキリストの大胆な証人にされた人々のこの記録を覚えつつ、私たちもキリストの大胆な証人、証人となりたいという励ましを受けています。今日の聖書箇所はどんな聖書の箇所かなと思いますと、ペテロが迫害によって散らされたイエスを信じる多くの一人一人のところを励ますために訪問をしています。迫害があったので散らされたんですね、人々が。でもしかしその一人一人を励ますためにペテロがいろんな町々を巡回しています。そしてユダヤの北方の地域にあるリダヤ、ヤッファ、こういうところにも巡回していった時の話が書かれてあるわけです。そこで癒しの奇跡が行われ、イエスを信じる者が増えていったということが記録されています。今日はこのところから主イエスご自身が働かれているということ、また私たちもこのキリストに似せられてイエスを述べ伝えるものと変えられていくということ、そして最後に神様が私たちの乗り越え越えがたい、そのような壁も主によって乗り越えてくださるようにされていくことを黙想しながら、今日も主が私たちを通して主と共にある生き方の回復を与えてくださるんだということを知り、またこのことに対して恵みを受けていきたいと願っています。今日聖書の中に書かれている内容は非常に普通では信じがたい内容が書かれてあり、また非科学的だ、また非現実的だと思われるような内容が書かれてあります。で、私もかなりどちらかというと常識人で常識人なはずなんですけれども、常識人 でそして ある程度こう科学的なことの理屈っぽい、そういうふうな部類に属するものだと思います。さっき明かしてくれた彼はカメラを専攻していましたけれども、私は大学の時には機械工学を専攻しておりましたので、進学校に行ってから非常に苦労しました。文字だけで言葉を交わしていればいいのに、豊かな言葉を用いなさいと言われて、もう今でも訓練の最中ですけれども、もう私メッセージ長いんですけど、なぜ長いかというと、言葉が下手くそだからです。言いたいことはイエス様を信じましょうで終わりたいくらいなんですけど、それだけでは終わってはいけないと言われますので、どうかですね、一生懸命伝えているわけですね。で、今日伝えたいこの内容ということは一体何かというと、この聖書の御言葉っていうのは本当に現実的な話でもあると同時に奇跡にあふれています。普通に信じることができないような奇跡にあふれているんだということです。だから私もこの奇跡を否定しません。主の働きを否定しません。この働きが神様にあるからです。聖書の働きは非常に私たちに現実的な心に触れてくれる言葉でありますけれども、本当に信じることができないほどの豊かな主の働きを否定してしまえば、聖書のどこに、本当に私たちが本当に救われる要素があるのかなということを思うんです。得てして私たち一人一人が救われることがまさに奇跡的な出来事が起こらないと救われないんだなということを通して考えると、非常に納得できる部分が多くあるなということを思います。このように主の霊的な働きを認め始めるときに、私たちの現実的な当たり前の生き方も変えられていき、そして私たちがこの肉体的な常識とともに滅びるその命ではなく、永遠の命の希望を持っていって、そして今限りあるこの人生の中においても神様を豊かに表していけることができるようになるということを信じ、そしてその恵みをまた皆さんに分かち合っていきたいと思います。今日3つのポイントで今日の聖書の箇所を分かち合います。まず第1番目のポイント、イエス・キリストが癒されることを知りましょう。イエス・キリストが癒されるということを知ってほしいんです。32節から35節、もう一回読みます。書いてありましたので読んでみます。よろしければご一緒に。さて、ペテロがあらゆるところを巡回していた時のことであった。彼はリダに住む生徒たちのところにも下っていった。そこで彼はアイネアという名で8年間どこについている人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼に言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。リダとシャロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。アーメン。感謝いたします。 神様がペテロを用いてアイネアが癒されるっていう場面ですね。アイネアというこれは人の名前ですね。で、中部と表現されていますが、あまり親しみのない、最近ではこういう 中途半端な病名は使いませんので、これは一体何かというと、いわゆるちょっと脳神経的なものもあると思いますが、一種の麻痺的な症状を持つ病の、まあ、総称的な表現ということになります。しかしとにかく麻痺的な症状を抱えて8年間、これを抱えていた人がいたということを思うんですね。で、これは先天的なものというよりは後天的なもので、また、当時の社会の中では罪の結果になっているんだというふうに非常に考えられていたようなところがあるわけですね。で、でこのようなことが癒されていくわけなんですが、注目したいのが34節です。ペテロはこう言いました。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます、こういうふうに宣言しているんですね。で、ペテロがここではっきりと宣言しているのは、イエス・キリストが癒されるということを宣言しています。で、今目の前に起こっている現象としては、ペテロが語りかけたのでアイネアが癒されたという現象だけがあります。ですからパッと見、このペテロが癒したような状況になっています。しかし、ここでは実際には霊的な働きとしてはイエス・キリストが癒されているということなんです。で、覚えたいことは、これはペテロがそういう能力があったのにも謙遜でこういう話をしているというわけではなくて、その謙遜は謙遜でしたでしょうけれども、ペテロは謙遜さはあったのにもかかわらずですけれども、しかしこれは単に実力があるのに謙遜で言っていると、そういう意味での謙遜さではありません。これは謙遜以上に単なる、それは事実だということなんですね。事実だから事実の通り伝えているということですね。この主が癒されるそのための道具としてペテロが用いられていますよ、そのきっかけとして用いられていますよということをペテロ自身がよく分かっているので、それを告白せずにはいられないということなわけですね。で、ペテロ自身に実際にこの癒しの力がペテロ自身に、そのペテロの全ての中から出てくるわけではありません。そうではなく、ペテロを使わし癒しの技を行わせた主イエスがいるということですね。この主イエスがペテロに働いてくださり、ペテロと共に働いてくださり、ペテロも癒しの技を行うことができたということを分かち合っているわけですね。で、これまでにも主イエスの弟子たちを通して、この五旬節の出来事、あと聖霊様が下られた後、たくさんの癒しの技がたくさん行われてきたということが聖書の中にも書かれてあるわけです。しかしこれら全ての中で弟子たちが癒したのではなく、全てにおいて主イエスが働かれたんだということを私たちは認識する必要があります。で、ここでペテロは自分で床を整いなさいという言葉を言っていると思います。この自分で床を整いなさいということはどういう意味かというと、この別の意味も少し加わっていまして、自分で食卓を整いなさいというふうな意味も含まれているニュアンスがあるわけですね。言語、日本語で伝わるかどうか分かりませんけれども、言語の中にはそういうニュアンスが含まれているということです。で、このことを通して日常の回復を示唆させるものです。日常の回復、普段通りの日常、逆にまたその日常の回復というものがどういうものかというと、日常の中で神の素晴らしさ、何か特別な出来事じゃなくて、日常の中で神様の素晴らしさを表す、その回復を示しているようなもの。まだ癒される前なんですけど、あなたは自分で床を整えなさい、まあ、襟を正して生きていくんですよっていうような感じの表現かもしれませんね。このようなことが、こう伝わってくるわけです。実際に彼は癒されていくわけなんですけども、彼の日常、癒されてその出来事の瞬間だけの癒しのことでとどまるのではなく、彼はその後の日常も神様の方に向かっていく、神様の栄光を表していく、そのような人生へと変えられたということを示唆するものです。そして35節を見ると、この癒されたアイニアとその時の 彼が癒されたその姿勢というものを見たリダ、またシャロンというところに住んでいる人も含まれてきますけれども、これはリダだけじゃなくてシャロンにも影響が及んだということなんですけど、この癒されたアイネアを見た人は皆主に立ち返ったと書いてあるんです。このアイネアを見た人は主に立ち返ったということなんです。まさに彼の生き方そのものが変えられた。ただ病が癒されたんではなく、彼の生き方が変わった、その彼の姿を見た、彼の態度が変わったことを見た、その人たちは主の素晴らしさを見上げて主に立ち返った。この時にペテロが確かに用いられたんですけど、ペテロに立ち返るのではなく、ペテロの言うことを信じるんじゃなくて、ここに主イエスに立ち返ったと書いてあることが、まさしく主が働かれた証拠だということを感じることができます。でこのどうしても癒しのことに注目すると思います。今日もですね、霊的な働きを私は否定しません。だからこの働きのために祈りますけれども、少しだけ証しをしたいと思います。西山牧師はそんなにものすごく霊的な存在ではありません。なんか聖霊充満していないと自分で宣言してしまってはダメなのかもしれませんけれども、本当に神様を喜んで主を喜んでいますが、何か私は予言の働きや異言の働きや、また癒しの働きとか、そういうもので名を残そうとしてませんし、そういう恵みであふれている先生は多分他にいらっしゃいますし、どちらかというと御言葉の分かち合いの方が強いと皆さん感じていると思いますし、私もそうだと思いますが、こんなものでも主に用いられます。思いっきり御言葉重視の人間ですが、不思議なことを主がなされるといつも信じています。私は特別に霊的に敏感でもない方だと思っています。しかし不思議に神様はそんなに敏感じゃない人を用いて不思議な技をなさることもたくさんあります。牧会生活を通して何度も経験してきました。何度も証しをしたことがありますけれども、急性のがんにかかった少年がやってきて、何も本人も分かっていなくて、あまりにも状況が深刻、実は余命1週間という状況だったんですけれども、まあ、いつも通り礼拝来てくれて、どうしたの、頭の上にこんなでかいってんだ、頭でもって誰かと喧嘩して大丈夫かというぐらい頭が腫れ上がってた。いやそれは分からないんだって言って、でもちょっとこれ急性なものだから手術するんだって言って、そうか、じゃあみんなで祈ろうって言って祈って、中高生の礼拝の時です。当時中高生の礼拝土曜日にしていました。しかし夜中まで私が次の日のメッセージをちょっと遅れていて準備をしていた時、その子の親が、男性の親がですね、バーンとこう来たわけですよ。でそれでどうしたのって、もうなんかボロボロできました。本当に文字通りボロボロ。英語の先生で立派な先生でしたけれども、この時夜中に教会に来た時にはもうボロボロの姿。先生、私の人生は終わりました。いきなり何ですかって話、いや終わってないじゃないですかって、別に仕事はなくなったわけでもないし、子供もちゃんと来てるし教会に来てるし、 何の問題があるんですか、病気には確かになりましたけどねっていう話だったんですけど、実はあれは子供には言ってないんですけど、もう急性のがんで、そして脳までがんが浸透していて、余命1週間で、本人には言ってないけれども、もう病院からは出てこられないと思いますし、あまりにもショックだろうからみんなにも言えなかったんだけど、実は最後の挨拶のつもりで送りました。ガーンっていうか、私もこれは大変なことが起こった、先生どうにかしてください、どうにかしてください、皆さんそのような状況でどうにかしてくださいと言われる立場の人になったらどうしますか。先生どうにかしてくださいって言われるわけですよ。どうすることもできないじゃないですか。私に何か癒しの力があるわけでもない。でも普段から御言葉を信じ分かち合っていて、癒されることを祈っている、普段からそうです。どうしようか、もう祈るしかないです。もうどうすることもできません。祈るしかない、もうとにかく祈りましょう。子供はうちの教会に来てたんですけど、親は別の教会にも通っていたので、そちらの教会の先生と一緒に祈りました。すごくたくさん祈りました。すごくたくさん祈りました。でその1週間後にですね、この、ここを切除するという、で最後の、 要するにね、あんまりこの腫れ渡ったまま亡くなるのも良くないということで、もう脳まで行ってますから手術できないんですけど、見た目だけでも良くしようということで手術をしました。でその手術の時に再検査があったんです。ところがその再検査の時にびっくりすることに、良性の腫瘍に変わってるんです。それはね、なんかどっかの町医者が判断したことじゃなくて、ちゃんとがんセンターみたいなところでですね、千葉のがんセンターみたいなところで一番、その地域ではナンバーワン、もう関東エリアの中ではナンバーワンのところで見てもらって、それががんだって確証を持っていって余命宣告までされたんです、若い中学生の男の子に。ですからこれ適当になされた診断ではないんですけど、もう一回再検査したら良性になってるんです。悪くなくなってる、ただの腫れ物だになってるんです。だからそれを見た医者がですね、がんにしようとして、こんなはずはないとか言ってですね、医者がね、これ要するに医療ミスにもなりかねない話なので、もう医者がびっくりしました。しかしそれは良性になっていました。ただの出来物になっていました。そしてそれを取りました。その後病院がですね、この子どもにですね、お願いだから抗がんの治療させてくださいって言って、こう逆に抗がん治療を無理やりさせられた感じになって、そして家族も本人も願ってなかったんですけど、念のため何が起こるかわからないからって言って、そのまま病院に残ったんですけど、病院の学校に通ったんですけども、その病院の学校でどこも悪くない、一番唯一薬飲んだ時々具合悪くなるというわけのわからないことをですね、まあどれぐらいしたのかな、6ヶ月、1年は言ってない、半年ぐらい続き3ヶ月だったか、ちょっとそこはちょっと記憶があやふやなんですが、そのようなことがですね、ありました。そして今彼はもう大学もうすぐ卒業するだと思いますけど、そのような感じで今も元気にしています。私あんまり個人情報バンバン開かないんですけど、明かししてもいいですよって許可いただいているものだけ明かしています。本当に彼にも皆さん会おうと思えば会うことができると思います。不思議な技です。私そんな精霊の働きに豊かな人間ではありません。でも一緒に祈りました。ある晩こう教会のあるリーダーが私のところにやってきまして、よく夜来るんです。夜教会を訪れると僕はドキッとします。それは人が来るからドキッとはしません。夜人が来てもよく祈る教会だったので、夜中に人が来るのは当たり前だったので、それはいいんですけど、夜中に牧室を叩く人は怖いです。怖くはないんですけど、あこんにちはなんですけど、もう大変なことがあるから叩くわけですよ。でこう叩いて、先生私この前この健康診、定期健康診断があったんです。肺のレントゲンを取ったんです。真っ白だったんです。もう可能性がないって言われました。突然のことでした。どうしたらいいか分かりませんって言うから、でどうしたらいいか分かりませんって言うから、私もどうしたらいいか分かりません。だから必死に祈りました。必死に祈りました。1週間後そこの先生の話でもう処置のしようがないから、もうあとはどうすることもできないからみたいな感じで、拉致が開かないセカンドオピニオンというのが言われ始めていた時代です。別の教会に行って検査しました。何にも映ってないんです。不思議なことです。でもその人は秘密にして来られましたから、秘密にしといてくださいって言って、あんまりちょっと個人情報出さないようにしておきますけれども、そのような形で本当に完全に癒されて、今も立派に信仰生活をされています。今もこの人とも皆さんお会いできることができると思います。別に紹介しないですけど、ある時ある青年のお母さんが急に倒れられました。大変なことが起こったって、祈りましょうって言って、何もすることができないんですけど、祈ってる間に電話がかかってきました。元気になりましたって。面白いことに私が祈ってるその前では癒されないんですけど、後に癒される、そのような出来事を何度か経験する。いつもではありません。でも少なくない数の頻度でそのことを経験させていただくことがありました。私は癒しの賜物が持っているということを言いたいわけではありません。おそらくないですし、その自覚もないですけども、言いたいことは一体何かって言ったら、主が働かれているということを強く実感させられる体験を嫌というほど体験してきました。 だから今日も私は主を信じます。だから主の御心に従って癒しは起こりますし、主は癒す方だ、主は癒そうとされている、必要に応じて癒す方だということを信じます。主は癒しを与える方だということを信じます。同様に私のようなものを通しても主は癒しの御手を差し伸べられたのと同様に、主は皆様の祈りも用いられます。あなたが癒すのではなく、主がお癒しになられます。だから私も癒しを祈りますし、あなたも癒しを祈り、あなたの祈りを通して癒されるもの、主を信じる者の祈りを通して癒しが行われるということを信じます。なぜ？主が働かれるからです。後で癒しのために祈りますよ。2番目です。主イエスと共にあると、主イエスに似せられ、主イエスを述べ伝えるようになります。36節から42節、少し長いですがお読みいたします。またヤッファにその名をたびたギリシア語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。彼女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死んだ。人々は遺体を洗って屋上の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、ペテロがそこにいると聞いた弟子たちは2人彼のところに遣わせて、私たちのところまですぐ来てくださいと頼んだ。そこでペテロを渡って2人と一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らはペテロを屋上の部屋に案内した。山人たちは皆彼のところに来て、泣きながらドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆を外に出し、ひざまずいて祈った。遺体の方を向いて、たびた起きなさいと言った。すると彼女の目は開け、ペテロが見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たした。そして生徒たちとヤモメたちを呼んで生きている彼女を見せた。このことがヤッファ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。今度は病ではなく死んでしまった人がよみがえるというとんでもない奇跡が書かれてあります。タビタという女性が亡くなったんですが、この人はあだ名がつけられるほど素晴らしい人でした。人々に愛されていたんですね。なぜかというと、この彼女は主イエスを信じていることはもちろんだったんですが、普段から非常に良い働きをしていたんです。彼女のできるやり方で、彼女のできる、おそらくお裁縫が上手だったのかなって感じをします。下着や服を作って、たくさんたくさんプレゼントをして、ただプレゼントをするだけじゃなくて、本当に人々の必要に従ってそれをやっていて、ただプレゼントをするというよりも、むしろ人々の心に触れていく、そのような働きを、人々を励ますような働きをしていたのでしょう。ですから、本当に彼女が亡くなった時に、多くの人たちがそのところに触れに来られました。彼女の葬儀の手順はすでに始まっていたわけです。遺体も洗って、いろいろな葬儀の手順が進んでいるんです。しかしペテロが近くに来たということを聞いた人々は、彼女の本当に愛するがゆえにペテロを呼びに行くんです。これがどれほど彼女が愛されていたかということを感じられることなんですね。人々がこのペテロに対して蘇ってくれるっていうことを期待していたかどうかは、聖書に明確には書かれてありません。聖書に書かれているのは、その人たちが来て、38節ですが、私たちのところまですぐ来てくださいという要望だけです。私たちのところまですぐ来てくださいという要望だけです。生き返らせてくださいとか、慰めてくださいとか、そういうふうに言ったわけだよね。いろんな思いが混じっていたと思いますけれども、しかしここで感じられることは、あえてそれが書いていない、期待もあったでしょうし、また慰めてほしい、またこのタビタが成したことを知ってほしいという思いだったのかは分かりません。今お葬式、葬儀の最中ですから、どうぞお祈りの一つでも捧げてくださいと、そういう思いだったかもしれません。その意図や意思については何も書かれてないんですけれども、ただ一つ感じられるのは、何かができる、何かがあるということじゃなくて、彼女や彼らたちは本当にこの愛の行動を起こしたんだろうな思うわけです。リーダーの、クリスチャンのリーダーがいる、 こうどうか分からない、まずとりあえず来てください、交わりを持ちましょう、 どのようにしてかは分かりませんが、とにかくこの愛のこの行動を起こしたんだということを感じさせられるものです。結果としてはよみがえりを体験するわけです。生き返ることを体験するわけです。私は正直なところ病の癒しは正直に言うと体験しています。もう証しですので違うと言われても仕方がないです。体験したことですから、そんな非科学的なことを言うな牧師と、いい加減なことを言うな牧師と言うかもしれませんけど、本当にあった体験、自分の体験したことを喋っているので、それはいい加減なことは言っていなくて、それがないと言っている人の方がいい加減なことを言っていると思います。実際にそれを体験、偶然を思い込んでいると言われればそれまでかもしれませんが、しかし、まあ、医者がびっくりしていますよというのは実際のことです。ただし正直にお話しします、私は死んだものの復活に立ち会ったことはありません。死んだものの復活に実際に祈って完全に進展している、生き返ったっていうところに中に立ち会ったことはありません。ただしはっきりと宣言いたしますけれども、それでも祈りなさいと示されたときは祈ります。ある方が亡くなられたときに祈っていいですかと言われたときに、そのために祈ったこともあります。残念ながらその時は、残念ながらというか主の御心があったからと思いますけれども、復活されることはなかったんですけど、復活のお祈りをしたこともあります。御言葉を信じるからです。でもここで私は死にあって不可能がないっていうことも同時に信じます。だから祈れと示されたら祈ります。この新しく生き返ったタビタ、ペテロの祈りによってタビタが生き返られました。しかしこの新しく与えられたこの命でさえも、おそらく今もタビタが生きているわけではないですね。新しく癒されたこの肉体、新しく蘇ったこの肉体もいずれ年を取り肉体の限界を迎えたことでしょう。じゃあなんで神様はわざわざこの人を蘇らせたのかなということを思うんですね。これは非常に特別な出来事だと思います。聖書には何人もそういう方が出てきますけれども、じゃあ歴史、人類の歴史の中でそんなに多いかっていったらやっぱりレアケースな方だと思いますね。じゃあなぜそんなことをされるのか、これは永遠の命の希望をちゃんと現実のものだということを知る必要が私たちにはあるからです。私は祈っていた人が癒される経験もしましたが、癒されなかった経験も数多くしました。今そのこととよみがえりのことをリンクさせながら少し分かち合いをしたい証があります。この祈っている人には何かしら永遠の命の希望というものが与えられるということを信じます。私がある人のずっと伝道していました、ずっと伝道していたんですけれども、ずっと信じてくれません。私が伝道にしていくと3時間から4時間ぐらい社会の不平不満を浴びせられて、ずっとそうですねって聞いて、私は30秒から3分ぐらい、長ければ3分ぐらい福音を述べ伝えて帰るっていうことをですね、5年ぐらい続けて、そういうことがありました。何のために言ってるのかな、飯を食べてずっとその人の話を聞く、最後にイエス様信じてねって言って帰る。全然もう伝道としては失敗の部類に入るんではないかなということをずっと続けてたんですけど、その人ががんになりましたね。何々さんもう信じる時が来たんじゃないですか。その時にはですね、そういうことかみたいな感じで、性別が分かってしまう、そういうことかみたいな感じで言ってました、ね。じゃあ自分の人生には自信を持ってた人ですね。そういうことなんだよって言って、でそういうことってどういうことって言って、そこはちょっと引き下がったんですけど、そういうことってどういうことって、分かるだろう、そういうことだって、イエス様を信じる、そういう、いや、あなたはイエス様信じるんですかって言ってさ、ああとか言うから、ああじゃないですよ、ああじゃないですよ、信じるのかって言って、最後、信じるという約束したので、もう急遽洗礼を授けた、そういう出来事が起こりました。その後も、1週間ぐらい命が、もうちょっとあったかな、1週間ぐらい命があったんですけれども、結局この方は 亡くなられました。亡くなられたんですけれども、洗礼を受けた後この人の唇から感謝という言葉が出てくるようになりました。あんまり人の名誉を傷つけてはいけないですけど、看護師さんを見つけてはちょっと悪い、ね、悪口じゃないんですけど、ちょっとセクハラっぽい言葉ばっかりかけていて、お前がんなんだろうとか思うんですけども、そんな言葉ばっかりかけていて、でもその人が看護師さんたちに感謝、奥様に感謝、不思議と変えられていくその姿を見る。亡くなられた時は平安でした。でも何が言いたいか、がんの癒しのために祈ったんですけど、その祈りは全く聞かれませんでした。でもこの人は永遠の命を得ました。でそれで終わりが、話が終わらないんですよ。その人のお姉さんがいました。そのお姉さんは全くイエス・キリストとは関係がない生き方をしてきて、そして超ワンマン、まあ、この人もワンマンなんですけど、ちょっと実力だと、もう超ワンマン、友達はいないし、家族もからもちょっと敬遠されて、でもお葬式だからって言って、でもそのお葬式の時に、弟がイエス・キリストを信じるはずがないと言ってですね、もう私、食ってかかりますので、でキリスト教の葬儀をしていますので、でその裏に奥様の、本当にクリスチャンの奥様の長い忍耐と祈りがありましたが、とにかくそんなはずはないとか言ってですね、怒ってくるのですね、こんこんと敬意を話しました。そしたら信じるか、ああそれは納得できるとか言っていきなり言い出してですね、まあ長い話を短くすると、この人がイエス様を信じます。その間もなくしてこの人が自分ががんであることが分かります。イエス様を信じます、がんの癒しは祈りましたけれども聞き入れられませんでした。亡くなりました。でも永遠の命を持っています。この二人の家系は子供が二人ともいなかったので、ここで終わりになります。しかし残された家族は、福音が入った時に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると思うように、ちゃんと主を告白して天に召されました。もう一人だけお姉さんが、下のお姉さんがいるんですけど、この方はその奥様が今伝道中でございます。きっと不思議なことを主がされるかなと今も信じて現在進行形であります。私はそんなに霊的にファーとかでビジョンが見えるとか、予言の賜物があるとか、癒しの賜物があるとか、そういうタイプの牧師ではありません。まあ、主がされたらそうなってもいいです。いやいやいや、なります、従います、主に従います、従いますが、またそれはその時に舌が開かれるんでしょう。今はまだ本当に未熟者ですけれども、しかしそんな未熟者を通しても永遠の命ははっきりと受けていくことができるんだなという素晴らしい体験を何度も何度もしてきました。神に不可能はありません。私たちもペテロのように主と共に歩み続けるならば、この今日、このドルカスという女、タビタという女、この人に対してこの癒しの技が行われたっていうことは、非常にこのイエス様がなされたことと非常に酷似してるんですよね。このイエス様もまたこの癒しをされる方でした。そしてたくさんの癒しを与え、そしてこのマルコの福音書の5章の35節から43節を見てみると、少女をよみがえらせるという出来事を行っているんです。しかしこの出来事と今回ペテロがやっている出来事、非常に酷似しています。ペテロが一生懸命真似をしたんでしょうか、というよりもイエス様に似せられていって、イエス様に従っていくので、イエス様がするような形に変えられていったということを思うんです。奇跡は不思議なことです。狙ってできるようなことでもありませんけれども、私は主に不可能はないと信じていますし、主が示されるならば祈って良いと思いますし、そして神様はその祈りを決して無駄にはされず、確実に永遠の命の希望をもたらしてくださることを信じます。皆様を通して主の働きがなされていき、そして不思議なことが起こってくるということを覚えます。そして覚えたいことが42節です。42節、このことがヤッファ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。 どうしても目の前に起こることに注目しやすいですから、癒しが起こったことに私たちが注目しやすいですけど、先ほどのこのリダとシャロンに住む35節、リダとシャロンに住む人たちの姿を見ても主に立ち返った、42節を見ても多くの人々が主を信じたというふうに書いてあります。主の目的は一体何だったかなと思うと、癒すことは過程に過ぎず、その目的は一体何かっていうと、永遠の命を与えること、主を信じることにつながること。癒しが起こっても主を信じないんだったら虚しい、延命しただけの話です。でも結局結末は変わらない、それでは虚しい。主は結末を変えるお方です。結末が死で終わるのではなく、永遠の命に導かれる方です。どんなに苦労していても、今どんなにわけわからなくても大丈夫です。ちゃんと主を信じていれば結末がいいです。ですからこのことを私たちは信じる、主の働きを体験し、私たちは主イエスを述べ伝えるものになりましょう。癒しの技ができてもいいです。でも癒しの技を述べ伝えるものにならないでください。主イエスを述べ伝えてください。なぜならばその癒しの話はイエスがなされていて、だからその奇跡が起こるならばイエスに栄光が返ります。ポイントはイエス様がいらっしゃるんだ、イエス様が救い主で、イエスが私たちの癒し主なんだということが人々に伝わることです。今日私たちが実際に祈ります。その祈りの中で主を体験し、そしてまた私たちも主を褒めたたえる一人一人に変えられていくことを願います。最後3番目です。主は乗りごたえの主は乗り越えがたい壁も乗り越えさせてくださいます。43節ですが、ペテロはかなりの期間ヤッファでシモンという川なめし職人のところに滞在した。最後にペテロがこのヤッファにいることになったんですけど、突然ペテロの滞在先が明らかにされます。何の意味があるんだということですね。今日アウトリーチチームが来られています。アウトリーチチームの宿泊先はここですとか言って、そんな情報いりますか、皆さんいりますか。お世話する人の間には必要ですけど、聖書にその情報必要でしょうか ね、あんま必要なさそうじゃないですか。でもこれは何かを示したいのでこのことが記されている。ではこれペテロの滞在先が重要だったんです。そのペテロの滞在先は一体どこでしたかっていうと、川なめしの職人のところに滞在したということです。川なめしの職人、もうぼーっとしてると何の意味も、別にね、川製品のね、川屋さんね、川屋さんって言うとちょっとおかしいかもしれない、川製品をね作るところで止まったんだなぐらいにしか感じないかもしれませんけど、これはユダヤの人だとピンとくる話です。それはユダヤの習慣によると、やっぱり命に関わること、血を触るようなこと、命に関わるようなことは一時的な汚れに属するものだというふうに考えられていますから、当然ですね、滞在先としてはふさわしくないわけです。要するに汚れを、わざわざそこを選ぶ必要はないということなんですね。経緯はわからないんです。経緯は全く書いてないんですけども、経緯は書いてないんですけど、ペテロはあえてなのか自然になのかわからないんですけど、この川なめしのところに滞在します。ペテロがユダヤ人として生きてきたことを思うと、泊まりたい場所でしょうかって言ったら泊まりたくない場所だったと思います。これは明らかだと思います。しかし彼はそこに長く滞在したんです。考えてみましょう。ペテロが、神様がペテロを通して行われた出来事、病を癒し死人を蘇らせられるきっかけをもたらした人とするならば、彼は泊まるところなんていくらでもあったんじゃないですか。むちゃくちゃ感謝されたと思います。でも彼が行ったところはどこですか。誰も寄りつかないようなところの人のところに行ったんです。まあ、経緯がわからないのであんまり強くメッセージができないんですけれども、逆に経緯がないことが素晴らしいな。事実だけがポンと書かれてあるんです。その間にあった彼の葛藤とかそういうのがなんかね、彼は自然にと気がついたらそこにいたぐらいの感じのニュアンスで聖書が書かれてあるんです。本来ならば葛藤していいし、本来ならば悩んでもいいような はずの記事なんですけれども、彼の中には何の葛藤もなく、ふんと何か自然にそこにいるかのようにさらっと書いてあるんです。自然の流れの中でペテロは乗り越えにくい状況を気づくと乗り越えていて、気づくと罪人の中にいてくださって、入ってきてくださったイエス様の様子に似た状況が起こっているということがわかります。ここから私たちが学びたいことがあるんですが、私たちも祈れない人のために祈ろうとかで気合を入れるんじゃなくてね、それも重要なことですけど、できないですからやってみてください。自分の力でやろうと挫折しますから。もう二度と罪は犯しませんとか言って声明文書くときあるでしょ、反省文とかで。まあ、必ず、いやちょっとそういうことを言うとあれかもしれない、必ず自分の力でやると失敗しますから。でもね、気がついたらその人のために祈っているという自分の現実に気づかせない。どうしたらそうなるんですか。イエス様に従っていくと私が変えられてしまうんですよ。この人嫌いだから何とか私の力で何とかしないといけないなと思うんじゃなくて、気がつくとその人のことを考え、気がつくと何だかかんだか祈ってしまっている。そういうふうな不思議な姿に私たちが置かれる、そのような不思議な状況に置かれるんです。ペテロのことについてはこの後いっぱい記事が出てきます。異邦人に対して目が開かれて、まだこの時点で目が開かれていない感じがします。私はでも不思議なことにすでに目が開かれているかのような振る舞いができてしまってるんです。これは不思議な予兆なんです。私たちが絶対こんなの超えられないなと思っている人たちがふっと超えられていってるんです。私先ほどシカゴ踊りからアウトリーチチームが来て、今共に礼拝をしてるんです。今皆さん冒頭礼拝を捧げていると何も感じないでしょう。でも私は今日は本当に心から喜んでいます。さっきちょっと分かちしたんですけど、アメリカと日本は血と血で洗う戦争をしたんです。100年も経ってないですよ。おそらくシカゴから来た若者たちもたくさん命を投げ打ったでしょうし、日本からの人もたくさんいるんです。日本軍と言われても朝鮮半島の人たちもたくさんいたと思いますし、であえてそんな過去をね蒸し返さなくてもいいんですけど、日本と韓国、そしてここには中国の方や台湾の方もたくさんいらっしゃいます。日本語で神様だけを見上げて礼拝するような、私たち何かそれを必死で乗り越えようとしてきましたか。来てないんですけど、でも喜びにあふれてるんです。100年かからなかったですね。100年かかってないんですよ。例えば北朝鮮、ロシアとウクライナの関係、乗り越えることができないだろうと思えるその出来事を主は乗り越えさせてくださいます。命の主です。永遠の命の主です。癒しの主です。その葛藤さえも癒される主です。主は死との関係、人との関係を回復される主です。誰を用いますか。誰を用いるんですか。主を信じる者を用いられます。西山牧師はそんなグレートな牧師ではありません。でも主が用いられると主が働かれます。あなたが、あなたの祈りも働かれます。壁を乗り越え、気がつくとイエス様のような姿になっています。未熟ですけれども、補ってくださいます。主が今日信じて祈ります。お祈りをしたいと思います。